This has been a marvelous session.
素晴らしい部会でした。教会の大館長になった時、私は言いましたが、一つの役割を担いますと。タバナクルのアドバイザーになります。私のこの聖歌隊は非常に誇らしく思います。ある時、ある人が、兄がですね、お前を誇りに思うよと。でも一つ言っておきますが、ピアノについてですね、ピアノを弾きなさいと姉が言ったんですね。これから誕生会に行きますよという、子供の歌を弾きました。彼女について考えています。そして父についても、私に影響を与えてくれた全ての中央幹部の方々、また夫を亡くした姉妹たち、またごちそうを焼いて持ってきてくださった方や、必要な時にお金を助けてくださった方、
When I crept into the nursing home, held her hand.
そしてある時、養護施設にいる年老いた女性を訪問したことがあります。彼は来てくれるよと、その方は私について話してくれました。どうして彼女をそのような期待を裏切ることができるでしょうか。美しい音楽はそのように私の心を奮い立たせてくれます。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは真理と希望の愛のメッセージを聞いてきました。私たちの思いは、私たちの罪をあがない、生き方を教え、祈り方を教え、自らの行動によって奉仕の祝福を教えてくださった私たちの主なる救い主、イエス・キリストに向いています。ルカ伝の17章に主についてこう記されています。イエスはエルサレムへ行かれるとき、サマリアとガリラヤの間を通られた。そしてある村に入られると、重い皮膚病にかかった10人の人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ち止まり、声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。イエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者は、この他国人の他にはいないのか。それからその人に言われた。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ。神の介在により、この重い皮膚病にかかった者たちは半生半死の残酷な状態から救われ、新しい命を与えられました。主は感謝をした一人を褒められましたが、感謝しなかった9人については失望されました。兄弟姉妹、私たちは 祝福に感謝することを覚えているでしょうか。心からの感謝は祝福に気づかせてくれるだけでなく、天の扉を開いて神の愛を感じられるように助けてくれるのです。ゴードー・ヒンクレー大館長は言いました。感謝しながら生活すれば、うぬぼれや心配や利己心から解放され、本当の自分に似つかわしい生活を祝福してくれる感謝の精神で生きられます。聖書のマタイ伝にも感謝の話が記されています。ここでは救い主がある気持ちを表現されています。主は3日間荒れ野をお歩きになり、4000人以上の人が主に従い共に歩いていました。主は彼らのことを哀れに思われました。3日間何も食べていなかったからです。主の弟子たちはこう尋ねました。弟子たちは言った。荒れ野の中でこんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れましょうか。私たちの多くと同じように主の弟子たちも欠けているものだけを見ていたのです。イエスは弟子たちにパンはいくつあるかと尋ねられました。弟子たちは7つあります、また小さい魚が少しありますと答えた。そしてイエスは群衆に地に座るようにと命じ、7つのパンと魚を魚を取り感謝してこれを裂き弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けた。主はそこにあったものに感謝されました。そして奇跡が起こりました。こうあります。一同のものは食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると7つのカゴにいっぱいになった。誰でも祝福ではなく欠けているものの方にだけ注目してしまった経験があります。ギリシャの哲学者エピクテトスは言いました。知恵のある人は持っていないものについて嘆くことはせず、持っているものを喜ぶのだ。感謝は天の原則です。主は預言者ジョセフ・スミスに与えた啓示を通して宣言されました。あなたはすべてのことについて主なるあなたの神に感謝しなければならない。またすべてのことの中に神の手を認めないもののほかに、人はどのようなことについても神を怒らせることはない。すなわち他のどのような人に向かっても神の激しい怒りは燃えない。モルモン書で私たちは神が授けてくださる多くの憐れみと祝福を日々感謝しながら生活するように言われています。時間をとって祝福について考えるなら、どのような状況の人でも感謝するべきことがたくさん出てくるはずです。今地球は素晴らしい時を迎えています。今日の世界には悪いことが多くありますが、正しく良いこともたくさんあります。子供を愛し、子供のために犠牲を払っている夫婦がいます。気遣い助けてくれる友がいます。教えてくれる教師がいます。人生を祝福してくれるものは無数にあるのです。いつまでも悲観的な考えをするのをやめ、心の中に感謝の気持ちを育てるなら、自分自身を奮い立たせ、人々を勇気づけることができるのです。感謝を忘れることが重い罪の一つだと言うならば、感謝することは最も偉大な徳の一つにあるに違いないでしょう。感謝は最も偉大な徳であるばかりか、その他すべての徳の生みの親でもあると言った人がいます。心の中に感謝の気持ちを育てるにはどうすればよいでしょうか。第6代大館長のジョセフ・F・スミス大館長はこう答えています。感謝する人の目には感謝するべき良いことが大きく映り、悪いことが小さく映っています。彼の愛は嫉妬に打ち勝ち、彼の光は生活から闇を追い払うのです。さらにこう続けています。 傲慢な心は感謝する心を打ち砕き、代わりに利己心を植え付けます。人は愛と感謝に満ちた人のそばにいる方がずっと幸福です。生活の中でよく祈ることを通して、神と人に対する感謝の気持ちを育てることに、私たちはどれほど心を注ぐべきでしょうか。スミス大館長は、感謝するために生活の中でよく祈ることが大切だと述べています。物質的なものがあれば人は喜び感謝するでしょうか。一時的にはそうでしょう。でも深く永続する喜びと感謝をもたらすものはお金では買えません。例えば家族、福音、友人、健康、才能、周りの人から受ける愛はお金では買えません。残念なことに、私たちはこれらの人や物をあって当たり前だと思ってしまいます。イギリスの作家オルダス・ハクスリーはこう書いています。託生の人は物事を当たり前だと思うことにかけてはほとんど無限の才能がある。最も感謝するべき人をいて当然だと思うことがよくあります。手遅れになる前にその感謝を表そうではありませんか。愛する人を亡くした一人の女性がその後悔の念をこう述べました。幸せだった日々を思い出しながらたびたび思うのは、もっと言うべきだったのにほとんど言えなかった感謝の言葉を今あの人の耳元で囁くことができればということです。愛する人を失うとき、必ずと言っていいほど後悔の念が生じます。頻繁に愛と感謝を伝えることによって、そのような後悔の念を人としての力の及ぶ限り最小限にとどめましょう。いつ手遅れになるかは誰にもわからないのです。感謝の心を持つには、天の御父からもたらされる祝福や周囲の人がもたらしてくれるすべてのことに感謝の気持ちを表すことが大切です。これには意識的な努力が欠かせません。少なくとも感謝の心を育み、本当に身につけるまではそうです。感謝を感じ伝えるつもりではあっても忘れたり時間を取らなかったりすることがよくあります。感謝しているのに伝えないのは、プレゼントを包んでいるのに渡さないようなものだと言った人がいます。日々の生活の中で試練や問題に直面するとき、祝福に目を向けるのは難しくなります。でも熱心に探し一生懸命に見出そうとするならば、どれほど多くを与えられているかに気づき実感することができるのです。ある家族の話を紹介します。大きな試練の中で祝福に気づくことのできた家族です。これは私が昔読んでそのメッセージが良かったのでずっと保管していたものです。書いたのはゴードン・グリーンで、アメリカの雑誌に50年以上前に掲載されました。ゴードンはカナダの農場で育ちました。ゴードンと彼の兄弟たちは学校からすぐに帰宅しなければなりませんでしたが、他の子どもたちは野球や水泳をしていました。ゴードンの父親は子どもたちに働いていれば将来必ず見返りがあることを理解させていました。それは特に収穫の時に実感できました。家族で感謝祭を祝い、父親の指示のもとで子どもたちは家にあるものを全部調べたのです。感謝祭の朝、父親は子どもたちを連れて地下室に行き、リンゴの入った樽や砂糖大根の入った容器、砂の中に詰めた人参、山積みにされたジャガイモの大袋、豆、コーン、サヤエンドウ、ゼリー、イチゴ、その他の瓶詰めでいっぱいの棚を見せました。父親は子供たちに全部数えさせました。次に納屋へ行き、干し草が何トンあるか、穀物蔵にどれだけ穀物があるかを調べさせました。 子供たちは牛、豚、鶏、七面鳥、ガチョウを数えました。父親は必要なものがあるか確認したいと言ったのですが、本当はその祝日に神がどれほど家族を祝福し、子供たちの長時間に及ぶ労働に報いてくださったかを示したかったのだということが子供たちには分かりました。最後に母親が作ってくれたごちそうのテーブルに皆でついた時、彼らの心は感謝で満たされました。しかしゴードンが言うには、これまでで最も感謝した感謝祭の思い出は、感謝するべきことが何もないと思われた年の感謝祭でした。その年は順調に始まりました。去年の干し草の残りがあり、種も多く、出産を控えた豚が4頭いて、父親には農家の憧れの干し草を摘む機械をいつか買うための貯金も少しありました。またその年、彼らの町に初めて電気が通りました。ただしゴードンの家には電気を引く余裕はありませんでした。ある夜、ゴードンの母親がたくさんの洗濯をしていると、父親が入ってきて洗濯を交代し、妻に少し休んで編み物をしてはどうかと言いました。君は眠っている時間よりも洗濯している時間の方が長い。倹約を少し緩めて我が家も電気を引くべきだろうか。母親は期待で胸が高鳴りましたが、干し草摘み機が買えなくなることを思うと目から涙がこぼれました。その年、彼らの家の前にも電柱が立ちました。派手ではありませんでしたが、一日中働いてくれる洗濯機を買い、すべての部屋の天井に電球をぶら下げました。灯油式のランプは使われなくなり、ろうそくの芯を切ることも、すすけたランプのホヤを洗うこともなくなりました。ランプは屋根裏の物置に静かに置かれました。彼らの農家に電気が通ったことは、その年彼らが経験した最後の喜ばしい出来事でした。収穫物が土から出始めたちょうどその時期に大雨が降り始めました。ようやく水が引いた時には植物はどこにも残っていませんでした。彼らはまた種を植えました。しかしさらなる大雨が作物に被害をもたらしました。ジャガイモは泥の中で腐りました。彼らは手放すつもりのなかった数頭の牛と全ての豚と他の全ての家畜を売りましたが、大した金額にはなりませんでした。他の農家も皆同じようにしたからです。その年彼らが収穫できたのは、なんとか嵐を生き延びた少しの株だけでした。そしてまた感謝祭の季節が来ました。母親が言いました。今年は感謝祭はできないわ。ガチョウ1羽でさえないのだから。しかし感謝祭の朝、ゴードンの父親は農作業を持って帰って母親に料理するように言いました。母親はウサギの肉は硬くて料理に時間がかかると言いながら、不精不精料理を始めました。やっとのことでウサギの肉と嵐を生き抜いた株がテーブルに並びました。子供たちは食べようとしませんでした。ゴードンの母親は泣きました。そして父親は奇妙なことをしました。彼は屋根裏へ行き、オイルランプを持ってきてテーブルに乗せて火を灯し、子供たちに電気を消すように言いました。ランプの光しかなくなった時、皆以前はこれほど暗かったことを信じられませんでした。電気の明るい光がなかった頃、どうやって物を見ていたのだろうと皆不思議に思いました。食事を祝福し、皆で食べました。ごちそうを食べ終え、皆で静かに座りました。ゴードンはこう書いています。古いランプの薄明かりでもまたはっきりと見えるようになった。素晴らしい食事だった。ノウサギは七面鳥のようだったし、カブは最高だった。我が家は乏しかったが、とても豊かだった。兄弟姉妹、感謝を表すことは親切で素晴らしいことです。感謝を行動で示すことは寛大で 気高いことです。しかし常に感謝を心に抱いて生きることは私たちを天に届かせてくれるのです。今朝の締めくくりに感謝すべきすべてのことに加えて私たちの主なる救い主イエス・キリストへの感謝を生活の中で常に映し出すことができるようにお祈りします。主の栄えある福音は人生の大きな疑問に答えます。人はどこから来て、なぜここにいて、死んだ後人の霊はどこへ行くのだろうか。この福音は闇の中を生きる人々に神の真理の光を届けます。主はいかに祈り、いかに生き、いかに死ぬべきであるかを教えられました。主の生涯は愛の遺産です。主は病める者を癒し、教えたげられた者を抱き上げ、罪人を救われました。最後に主は一人で立たれました。人たちは疑い、一人は裏切り、ローマの兵士はその脇を突き刺し、怒った群衆は主の命を取りました。ゴルゴタの丘から今でも主の憐れみの声が聞こえます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。悲しみの人、悲哀を知っているこの人は誰でしょう。この栄光の王、主の主は誰でしょう。そのお方は私たちの主、救い主、神の御子です。救いの源です。私についてきなさいと招き、あなたも行って同じようにしなさいと教え、私の戒めを守るべきであると訴えられます。主に従い、主の模範に倣い、主の御言葉に従いましょう。それと同時に感謝という神の賜物を主に差し出しましょう。私たちが個人の生活で感謝という驚くべき徳を映し出せますよう、心から誠実に祈ります。感謝が今も永遠にも私たちの心に染み通りますように、イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。